おはようございます。先週のですね、今年の4月の最初の主日は、皆さんと共にですね、イエス様のご復活を喜び祝うイースターでありました。まあ、イースターから4月第一主日が始まったという意味では大変ですね、なんていうか感慨深いイースターでありましたけれども、まあ、特にその礼拝の中で福岡女学院教会には大変嬉しいことがございました。イエス様からその名前を親しく呼ばれて見舞いに招かれた一人の方が、その呼びかけに応えて洗礼を受けられました。礼拝の後の受洗者歓迎会、そしてイースター祝会もですね、大変恵まれたひとときでありました。主のご復活の出来事、イースターから世界は全く新しくなりました。まあ、ある意味でイースターほどこの世界全体に大きな影響を与えた出来事はないんじゃないかと私は思っています。主のご復活の出来事、イースターから全く新しくなった。教会は主のご復活、イースターがなければ生まれてきませんでした。そして今世界に教会は、もう世界中にですね、キリストの教会が立っている、その集まりが守られているわけです。卵からひよこが帰ってですね、ひよこが歩き出していくようにですね、イースターは世界の新しい旅立ちの時となったのであります。4月というのはこの世においても新しい旅立ちの時であります。まあ、先ほどもお祈りで触れましたように、明日は女学院幼稚園の入園式がありまして、私も来賓としてですね、出席させていただきます。小さな、それこそひよこちゃんのようなですね、可愛い子どもたちが、幼稚園に集められてですね、入園式を迎えます。またすでに学校の入学式や会社の入社式というのもですね、それぞれに行われていると思います。私たちはその時に、そのような私たちの新しいこの旅路というのは、何よりも聖書が告げる人間にとって常に新しい神様と共に歩む旅路であるという、その信仰の旅路ということについて思いを馳せるようにと招かれているのであります。今日の聖書箇所はまさにそのようなことをですね、記しているところであります。マタイによる福音書の最後の箇所、28章の11節から20節です。で、ここは聖書を見てわかりますように大きく2つの部分から成り立っています。前半の21節から15節の部分は、まあ、先週読みました、まあ、先週はヨハネ福音書を読みましたけれども、そのイースターの日の出来事の直後のことがですね、語られています。ただ先週読んだヨハネ福音書とですね、マタイ福音書ではその語られている内容が少し違っています。ヨハネ福音書ではマグダラのマリアという女性の弟子一人がまず最初に日曜日の朝、十字架に死なれてお墓に葬られたイエス様のご遺体のもとに駆けつけたということがですね、語られていました。けれどもこのマタイ福音書ではですね、婦人たちがってありますように、実は二人、同じマリアという名前でも違うマリアという女性二人がこの一緒にですね、イエス様のお墓のところに行ったということがですね、語られているんですね。そしてその二人のマリアが復活のイエス様と出会い、そしてその喜びを他の弟子たちに伝えていくということがですね、語られています。まあそこでですね、ちょっとこのマタイに福音書のその直前で語られていたことに少し触れますと、マタイでは、イエス様のお墓は 兵士たちによって見張られていたっていうことがですね、記されています。ローマの兵士たちによって見張られていたんだと。それはユダヤの指導者たちがですね、このイエスの弟子たちがこっそりお墓にやってきて、イエスの墓を、イエスの遺体をですね、盗むかもしれないと。まあそういうことをですね、この心配するっていうことがあります。まあ、弟子たちがですね、イエス様復活するということをイエス様も言ってましたし、弟子たちもそのことを信じて、で、それをですね、本当に復活したということを言うためにわざわざお墓をですから遺体を盗み出すんじゃないかと。まあそんなふうにですね、彼らは考えて、この、まあ言ってみれば彼らにしてみたら万が一に備えてですね、この兵士たちにお墓を見張らせていたということがあるんですね。まあけれどもそこにでですね、大きな地震が起こって、そしてこの兵士たちが倒れている間に、このイエス様のですね、お墓が開いてしまって、そして気づいたらですね、イエスの墓が中が空っぽになっていたという、まあそういうことがこう起こるわけです。で、そこでやはり、天使が現れるんですね。そして二人のマリアは天使からイエス様は復活されたんだと。この地震によって彼らがですね、あるいは天使も、天使と出会った時もですね、ヨハネではこの白く輝く天使というふうになってますけれども、マタイでは稲妻のような天使が現れたというふうになっていてですね、ちょっと表現が違ってるんですけれども、とにかく恐れていたマリアたちに、いや、イエスは復活されたんだと、そういうですね、言葉が告げられて、そして、まあ、この二人の女性の弟子たちがそのことを信じて走り出した時に、実際に復活のキリストが彼女たちと出会ってくださるということがですね、起こるんですね。そして、まあ、イエス様が二人におはようと声をかけてくださるということがあります。私はいつも礼拝の時にですね、最初におはようございますと挨拶をすることから始めてますけれども、なぜそうしているかというと、このイエス様が、復活されたイエス様が最初に弟子たちにかけられた言葉がおはようだったんですね。で、そのことを私も先輩の牧師から聞かされてですね、復活の、日曜日は復活の朝ですから、まずおはようから始めようというですね、そんなふうにこう考えて、そのことを大切にしています。で、このイエス様のおはようっていう言葉は、実はシャロームという、原文ではシャロームっていう言葉なんですね。まあ、聖書に少し親しんで来られた方は、シャロームっていう言葉を聞いたことがあると思います。で、このシャロームっていう言葉は、単におはようって朝の挨拶というだけじゃなくて、あなた方に平和があるように、私と出会ったあなた方には平和がありますよっていう、そういう意味でもあるし、そしてまた、それと、そのことも含めて、喜びなさい。私と共にあるあなた方はもう喜ぶことができます。もう泣いていなくていいですよ。もう涙を拭いて喜ぶことができますよっていうですね。まあ先週、マグダラのマリアがいろんな辛いことがあって、泣いてばかりのですね、女性だったんだっていう話をしましたけれども、でもそのマリアがイエス様と出会って、本当にこの、彼女がですね、人間として本当に大切されて、そしてまた復活されたイエス様と出会って名前を呼んでいただいた。自分の名前を愛を込めて呼ばれた。そこからマリアが本当にこの人生に立ち上がっていくことができた。マリアが復活したんだという話をしましたけれども、そういう意味でイエス様からですね、おはようと呼びかけられて、シャロームと呼びかけられて、私たちは本当に新しく歩んでいくことができると。まあそういうことがですね、お話しさせていただきましたけれども、まあそういうことが、まあこの最初の弟子たちに、今日のこの二人の女性たちも、今日のマタイの女性たちもそのことを経験したんだと言うんですね。まあ、イエス様の復活の場面に地震が起こったっていうことが出てきてですね、先週はそのことには触れませんでしたけれども、私もそのことで今日振り返ってみてですね、ちょっと思うのが私自身も考えてみたら、一つの大きな地震が一つのきっかけとなってですね、教会に導かれて、そして洗礼を受けるということが起こったんですね。それは、阪神淡路大震災、1995年の阪神淡路大震災でした。 地震そのものは本当に恐ろしいことだし、悲しいことだし、そしてですね、あってほしくないことであります。けれども、そうした出来事の中で私が不思議と教会に導かれて、洗礼に導かれたっていうことは、振り返ってみると本当に不思議なことだな。そしてそのことを通してイエス様と出会えたっていうのは本当に不思議なことだなと思うんですね。私はその時自分だけの人生に起こったですね、何かこう悲しいこと、辛いことで頭がいっぱいになっていて、でなんで自分はこんなに不幸なんだろうかと、真っ暗な思いで歩んでたんですけれども、地震が起こってですね、そして悲しんでるのは私だけじゃないんだっていう気持ちになってですね、そして何かですね、ふとたまたま教会にいた自分は、じゃあ何をしたらいいんだろうかと考えるようになってですね、そしてこの洗礼受けようっていう気持ちに、こうなぜか背中を押されるようにですね、洗礼を受けるということが起こったんですけれども、そうしたことで、洗礼を受けるということが起こりましたですね。それは本当に不思議なことだなとこう思うんですね。悲しいことや辛いことが私たちの人生にいろいろ起こりますけれども、後から振り返ってみると、そのことが復活のキリストと出会う大きなきっかけとなっている、そういうことが私たちにはあるんですね。そのことも心に留めたいと思います。そこで今日のところに戻りますけれども、今日のところでは、そのようにしてこのイエス様と出会った女性たちの話がですね、こう一方で語られていくわけですけれども、同時にもう一つの出来事が起こったということが語られています。それが今日の前半のところです。なんとこの二人の女性たちが、他の弟子たちにイエス様のことを、復活のキリストのことを伝えようとしに行った。それよりも先に、この先ほどイエス様のお墓を見張っていた、ローマの番兵たちがいたわけですが、その数人が起き上がって、彼女たちよりも先に都に帰ってですね、その出来事を、つまり、このイエスの墓が空っぽになっていたんだという出来事を、祭司長たちに報告したということがあるんですね。するとこの祭司長たちは、兵士たちに多額の金を与えて、口止め料でしょうね。口止め料を渡して、弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと。そういう嘘の証言を語らせたんだということが、ここにこう語られているわけです。で、マタイは、そこでわざわざですね、注書きをして、この話は今日に至るまで、ユダヤ人の間に広まっていると。そういうことをここにこう書いているんですね。なんでマタイは、わざわざこんなことを書いたんだろうか、ということです。で、マタイ福音書が書かれた時期というのが、紀元85年頃と言われています。で、イエス様のご復活の出来事がですね、大体、つまりイエス様の復活の出来事から50年ぐらい経ってるわけです。50年も経ったらですね、やっぱりこう、一世代変わってるわけですよね。世代が変わっている。で、その頃、マタイの教会はですね、マタイがいた教会は、弱い小さな群れで、特に、同胞のユダヤ人たちから激しい迫害を受けていたと、こう言われています。で、ものすごいこの迫害を受けている中で、本当にこの信仰者でいることが本当に大変だった。これは、私たちの今の時代の日本も違った意味で、信仰者でいるってことがですね、なかなか困難な時代かもしれませんが、もう、信仰者でいることによって捕まって、そして暴力を振るわれたりですね、牢屋に入れられたりするっていうわけですから、もう本当に大変な時代だったわけですね。で、そのような中で、このマタイ福音書は、その根っこに、なんでこんな目に遭わなければいけなくなったか、その根っこには、実はこういうことがあったんだと、こういう偽りの噂から生まれた誤解があったんだということをこう、主張しているんだということがこう言えるわけです。つまり復活信仰、彼らが信じている、イエス、私たちが信じている復活信仰は偽りだと、デタラメだという誤解が、この教会の始まりから広がっていたんだということなんですね。そのことによって、 この誤解が生まれて、そしてすごくいわれのない差別や暴力を振るわれるような、そういう状況になっていたんだとこういうわけです。で、この復活信仰ですね。イエス様が復活されたということを信じる信仰。そのことは、現代でも、ある意味で大きなつまずきというか、なかなか私たちが、このクリスチャンじゃない人々に、自分たちの信仰を伝えるときに、なかなかちょっとハードルが高いというか、イエス様が復活していることを信じているんですということを伝える。イエス様の愛とか、この教会のですね、素晴らしさを伝えるのは、教会の信徒の方々の素晴らしさとか、信仰の先輩方に立派な方がいるとかですね、そういうことを伝えることは案外こう気軽にできるんですけれども、その根本にある復活のキリストを信じているんですということをですね、伝えるのはなかなかハードルが高いと、私たちもこう思うことがあると思うんですね。で、実際なかなかそのことは伝えられないというか、いう状況があると思うんですが、今日のところから分かることは、それは今の私たちが難しいっていう話じゃなくて、キリスト教はその初めから、教会というのはその初めから、いや、イエスの復活なんかなかったんだと、それはクリスチャンたちのでっち上げたデタラメだと、そういう厳しい批判をに取り囲まれ、悩まされながら歩んできたんだっていうことなんです。イエス様の復活を信じるという信仰は2000年前の遠い昔の時代には信じられたかもしれないけども、現代の常識では通用しないナンセンスなんだという問題ではないっていうことなんです。2000年前の人々も、イエス様の時代の人々も、またその次の世代の人々も、復活というのはなかなか、まあ私たちとは違った意味で、非常に伝えるのが難しい状況だった。ですね。例えば当時のですね、2000年前のですね、ある人がですね、クリスチャンじゃないある人が、たまたまクリスチャンの友達ができて、で、ああ、こいついいやつだなっていうことになってですね。で、そしてなんか、僕は教会に通ってるんだよなんてことをですね、言われて、で、教会に行ってみてもなかなか、あ、なんかいいとこだなって思えたとする。でも、じゃあいざ自分が信仰者になろうかっていう時にですね、いや、ちょっと待てよと。いや、私も信じたいけども、でもなんか世間では、いや、あのイエス・キリストの復活っていうのはクリスチャンたちが勝手に作り出したでっち上げなんだと。本当は復活してないのに、勝手にですね、お墓から遺体を盗み出して、なんか復活したなんて言ってるみたいだぞと。そういう噂が広がっている。ああ、じゃあどうしようかと。そういうですね、状況だったんだというわけですね。でもです。で、そういう状況であるにもかかわらず、まあ今私たちだったらいろんな、なんていうか、まあどこかのですね、疑似キリスト教というか、そうしたものが問題を起こしてしまって、ちょっとだからもうキリスト教も、あるいはどっかのですね、キリスト教国が変なことしてですね、やっぱキリスト教ってなんかっていうふうになってしまっている。そういう状況と、ある意味でこう、状況は違いますけれども、2000年前もそういう困難な状況があったってことです。でも、それにもかかわらず、教会は立ち続けてきたんです。マタイの教会も立ち続けてきた。そして、そういうですね、弱く小さなものであっても、そういう疑いとか噂に傷つきながら、悩みながらも、教会は、その時代も、不思議と守られ、導かれて、そして2000年間続いてきた。と、時には本当に思ってもいなかったですね、ローマ帝国の国境になるなんていう時代も起こってきたりとか、もう考えもしなかったことも起こってきながら、そういう形で教会の歴史が続いてきた。イエス・キリストの復活を信じる信仰の旅路をずっと教会を続けてきたんです。まさにもうダメだ、もうおしまいだと思うところから教会は復活するという、そういうことを本当に経験させられながら続いてきたんだっていうことなんですね。じゃあ、その復活信仰の、信じる信仰の旅路ってどこから始まったのか。復活信仰に生きる教会の旅はどこから始まったのか。それが今日の後半の 16節から20節のことなんですね。まあ、マタイでは一番最後のところにそのことが語られているんですけれども、さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。まあそういう言葉でですね、まあマタイ福音書はこう閉じられていくわけですけれども、復活信仰、イエス様を信じる旅路はガリラヤの山から始まったんだと。ガリラヤの山で弟子たちが復活のイエス様と出会って、そこから始まったんだっていうことですね。で、このガリラヤのこの山っていうのはどの山なんだろうかと、今日も CS でですね、私は山登りが好きなんですって話をですね、してくださいましたけども、そのイエス様の弟子たちもよく山に登ったんですね。で、このガリラヤの山はどの山なのか、はっきりと書いていませんけども、これは、まさにこのマタイの福音書の最初の方でですね、山上の水訓っていうのがあって、弟子たちがですね、ガリラヤの山に登って、イエス様から、幸いなるかな、こういう人は幸いですよ、ね、言われるところがありますね。庭な人は幸いですとかですね、いろんなことをこう言われるところがあります。心の貧しい人は幸いですとかですね、言われるところがありますが、その山なんじゃないかと私は思っています。山上の説教が語られた山であります。イエス様はそこで、弟子たちと再び出会ってくださった。つまり、ガリラヤっていうのは、弟子たちが初めてイエス様と出会い、イエス様の教えを聞いた場所です。イエス様のお話を初めて聞いた場所です。そしてイエス様から私に従ってきなさいって言われて、この後弟子たちはですね、まあ、イエス様についていって、でも最後の方でですね、イエス様が逮捕された時は、チリチリになってイエス様を見捨てて逃げてしまった。そういう失敗もいろいろ繰り返してしまった弟子たちですけれども、でも、とにかくその、まあ、振り出しというかですね、最初に戻って、イエス様についていこうって、最初に思ったそのところ、その場所ですよ。で、それはじゃあどこですかっていうことです。私たちで言ったらどこでしょうか。私たちが最初にイエス様のお話を聞いた場所はどこか。それは、私もですね、最初、震災の時にですね、教会に行ってですね、初めてイエス様の話を聞いてですね、そしてですね、そして、まあ、そしてまた震災のことがきっかけになって、洗礼を受けたって話をしましたけれども、教会であります。私たちは教会で、復活のイエス様に出会えるんです。毎週日曜日、これはイエス様復活された日が日曜日だったから、教会は日曜日に集まって礼拝をしてるんです。それは復活のキリストがこの礼拝の中で働いてくださってるからです。この礼拝の中で私たちは復活のキリストと出会える。弟子たちはイエス様にひれ伏したとあります。ひれ伏したというのはイエス様を礼拝したってことです。教会でイエス様に出会いますよと言いましたけれども、それは教会でただですね、おしゃべりしててもイエス様に出会えるわけじゃなくて、教会で礼拝を捧げる。こうして私たちがイエス様を仰いで礼拝をする。そのところで私たちは復活のキリストに出会う。そして復活のキリストから御言葉を聞くことができる。牧師を通して、あるいは司会者の方を通して、イエス様が、あるいは総額を通して、そしてまた私たち自身の祈り、この礼拝全体を通して、キリストが私たちに働きかけてくださる。そこから、教会の信仰は始まったわけです。ただそこで、今日のところで、私はここがすごく面白いと思っているのが、しかし疑う者もいたってあるんですね。ここが私はすごく大事なところだと思ってるんです。 礼拝でキリストの復活のキリストと出会って、そこから教会は始まりました。あ、イエス様が共にいてくださると弟子たちは感動して、ね、そしてイエス様と共に復活のキリストと共に歩んでいく旅路が始まったんです。でもじゃあみんながですね、本当に同じ心が一つになってそうなってたか、もちろん心一つになるってことはあったと思いますが、でもその中に疑う者もいたっていうんですね。キリストの復活を疑う者たちというのは、クリスチャンじゃない外の人たちが、いや、あいつらが言ってるのはなんか嘘を言ってるんだと、墓からイエスの遺体を勝手に盗み出しておいて、そんなことを復活したなんて言ってるんだと、そういう噂が広がっていた世界で、外の世界でそうなってた。でも教会の内側だけではみんなイエス様を信じてた、復活のキリストを信じていたかというと、そうでもない。教会の中にも弟子たちの中にも、イエス様のことは愛してるし、いいところもたくさん分かってるんだけれども、でも復活ということがなかなか腑に落ちなくて、もがいている者もいたんだってことです。けれどもイエス様はそのような人も否定されてないんです。疑う者も包み込んで、イエス様はそのような人をもう包み込んで、復活されたイエス様は彼らの前で御言葉を語り続けてくださってる。ある意味イエス様の復活は、疑おうと思えばいくらでも疑えるんです。いや、それはもう復活に限りません。目に見えない信仰的事柄っていうのは、もう疑おうと思えばいくらでも疑えます。むしろそれが正常だと言ってもいい。しかし、例えばですね、アウグスティヌスという5世紀の神学者がいますけれども、彼はですね、知るために信じるんだと。信じるために知る、分かってから信じるんじゃなくて、信じてから信じるんだと。信仰に生きるというのは、分かったから信じて生きるというのじゃなくて、信じてから分かってくる、そういう恵みを生きることだと、そういうことをですね、言っています。知るために信じるってですね、信じてから分かってくるですね。分かってから、あ、こういうことなんだってことが分かってから、じゃあ信じますというのじゃなくて、信じてから次第に分かってくる恵みに生きる、これが信仰生活なんだと言ってんですね。で、私はそれはすごくよく分かる思いがありまして、私はですね、小学校の時、野球をやってたって話をしましたけども、もう一つ習い事をですね、させてもらっていて、スイミングスクールに通ってたんですね。水泳をずっと、小学校、1年生からずっとやってたんですけれども、これ水泳に似てると私は思ってるんです。水泳ができるようになるためには、水泳についていくらですね、水泳の本を読んだって、泳げるようにならないんですね。人に聞いても泳げるようになりません。どんなに水泳の知識がいてですね、なんかこう手をまず伸ばして、次にこっちを上げてとかですね、書いてるものを読んだってうまくならないんですよ。じゃあどうしたら水泳がうまくなるか。水の中に飛び込んだら、飛び込んでから初めて、そっから泳ぎ始める。わからないながらも泳ぎ始める。それでようやく水泳っていうのはできるようになるんですね。まず水の中に入らなければ元も子もないわけです。信じるっていうのもそれと同じだと思うんですね。まず信じる、そこから見えてくる。信じるという水の中に入る、まさに洗礼がそうですよね。なぜ水をこう浸かるのか、イエス様と一緒に水の中に入ってですね、そしてまたそこから蘇るという、そういう意味がありますけれども、まず信じるというその中に入って、信仰生活に入ってみる。その中から次第に泳げるようになっていくですね。ああ、こういうことだったのかとですね、もう理屈抜きに分かってくるですね。もちろん、信仰の中身が理屈で分かるようになるってことも素晴らしいことです。まあ、神学っていうのはある意味で、その信仰を理屈で表すことですよね。それは全く無駄なことでももちろんありません。そのことによってまた、その信仰がしっかりとしてくるっていうことも言えます。でも、まず、そのためにも、水の中に飛び込む、信じる、 その中に飛び込む。そこが大事なんですね。そこからがスタートであります。でもそのこととともに、イエス様はですね、疑う者も否定されない。ご自分を疑う者も温かく包み込んで、疑う者から信じる者へと繰り返し愛を込めて導いてくださるんですね。まさに泳ぐのがですね、なかなか上達しない子供たちを丁寧に指導者ってやっぱすごく大事だと思うんですけども、指導して泳げるように導くように、イエス様はですね、なかなか信じることができないですね、溺れそうな信仰の者もですね、温かく支えながら、いつもですね、この礼拝というプールの中に私たちを招いて、そして泳げるように、私たちが水泳で泳げるようになっていくようにですね、信じることができるようにと導いてくださっている。でも疑うものも排除しない。これも教会のあるべき姿勢として、そのことも私たちは忘れないでいたいんですね。さて、イエス様は最後に三つのことをですね、弟子たちに語りました。それは、要約しますと、宣言と派遣と約束の三つであります。宣言というのは、復活されたイエス様が、父なる神様から、天と地の一切の権能、主権を授けられているという宣言です。私にも、全知全能の父なる神様は、私に一切の主権を授けたんだ、権能を授けたんですよ、というんですね。つまりイエス様は、この世界を創造し、そして私たち一人一人を愛を持って創造された神様ご自身なんだってことです。ですからイエス様の御言葉には、本当に私たちを生かす愛があります。力があります。いろんな人生の中で私たちがもうくじけそうになったり、そしてもうダメだと思ってもですね、イエス様の御言葉に触れる、礼拝に預かって御言葉に触れる中で、本当に生きる力が与えられていく、希望が与えられていく。それはイエス様が全知全能の神の主権をすべて授かった方だからです。私たちの創造主だからです。ですから私たちを本当にこう、新しく作り変えることができる。無から有を生み出すように、どんなに私たちがですね、弱いものであっても、そこからまた新しいものへと作り変えてくださる。絶望しているものにも希望を与えてくださるんですね。そして私たちはそのイエス様と出会うことによって、また新しく未知の世界へと勇気を出して一歩踏み出していくことができるですね。あ、こんな自分にはもうダメだですね。とても私にはできないっていうことが私たちの人生にも起こってきます。でも、それでもですね、イエス様の御言葉を聞く、イエス様と出会う中で、また新たにされて、一歩踏み出す勇気がですね、与えられていくんですね。おのずと道が開かれていくんです。それが私たちに与えられた信仰の旅路なんですね。そして第二に、イエス様は、そのようなご自分を信じて、この人生を旅するものを、この世に使わされる。派遣されるんだって言うんですね。で、派遣されるってのはどういうことかというと、すべての人をイエス様に弟子、イエス様の弟子とするという、そういう使命を与えられるんだってわけです。まあ、これはまたそう聞くとなかなかこれ大変なことだぞと、難しいなと思うかもしれません。でも、狭い意味で捉えるんじゃなくてですね、広い意味で捉えたときに、イエス様の弟子となるってことはどういうことか。もちろん、洗礼を受けてクリスチャンになる、ってことがあったら本当に素晴らしいことでありますけれども、でも、イエス様の弟子にするということを広い意味で捉えたらどういうことかというと、それは、一言で言えば、自分が神様に愛されているものであるってことを知る。それがイエス様の弟子になるっていうことを広い意味で捉えたときに、そういうことなんじゃないかと思うんですね。私たちは、あるいは神様に生かされているものなんだ。愛されているものなんだ。そのことを私たちは伝える。その生き様を通して、その姿を持って言葉で今なかなか伝えられなくてもですね、あなたのことも神様愛されてるんですよ。あなたのことも神様大切に思ってますよ。あなたは生かされてるんですよ。そのことを何らかの形で周りの人に伝えられるものになっていく。それがこのイエス様がですね、私たちを派遣されているっていうことの意味だと思うんですね。 逆に言えばですね、しばしばこの世にはそれと反対の声が満ちてるんです。あなたは愛されていないよ、あなたには生きてる価値がないよ、あなたはいてもいなくても同じだよ、そんな声が世間には満ちてるんです。そしてその声によって、本当にせっかく与えられた命、神様から与えられた命に生きている人がですね、生きる希望を失っていく、そういうことが起こっているんです。その声は外から聞こえてくることもあれば、自分の中から聞こえてきてしまうこともある。ああ、自分なんかもう生きててもしょうがないんだ、そんな声がですね、自分の中からも聞こえてきてしまうことがあるんですね。その中で、あなたは愛されてるんだ、あなたは大切な存在なんだ、神様の目に尊いものなんだ、そのことの、その声を聞き取るっていうのは、ある意味大変なチャレンジだと言えます。しかし私たちは、復活されたイエス様が弟子たちを愛し許してくださったこと、またこの私たちを愛してくださっていることを繰り返しイエス様から聞かせていただいている。礼拝を通してそのことを思い起こさせていただいている。ですからそのことに感謝して、その恵みを知らない人々に分け合う、分かち合う、そういう使命に生きるのであります。そしてまた派遣というのは、つまり旅に出なさいということです。旅に出るっていうのは、どこか遠くに行くっていうことももちろんそうですけれども、それだけじゃなくて、新しい出会いに向かっていくということだと思います。旅の途中で道を間違えることもあるでしょう。途中で傷つき倒れてしまうということもあるかもしれません。しかし私たちは神様の導きと助けを信じて、この世を旅人となることを引き受けるのであります。そのような私たちにイエス様は素晴らしい約束を与えてくださっています。それがマタイ福音書の最後の28章の20節の御言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様は、イエス様を信じてこの人生を旅する私たち、そして新しい出会いに向かっていく私たちに、いつもどんな時も、どのような状況になっても、共にいてくださいます。私たちがイエス様につまずいても、時に疑ったとしても、イエス様は私たちを見捨てません。いつも共にいてくださって、その声を聞かせてくださいます。私たち教会にはそのような大きな恵みが与えられているのであります。思えば聖書は初めから終わりまで神様がある人をある旅へと導く、そういう旅の話で満ちています。モーセしかり、パウロしかりです。聖書の最初の創世記に出てくる、やがて信仰の父と呼ばれることになるアブラハムからしてそうでした。彼はハランという場所に生まれて、そこでお父さんお母さん、家族と平和に暮らしていました。ところがある時に、神様から一方的にそこを離れて旅に出るように命じられるんですね。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを祝福すると、そのように神様に言われて、それでアブラハムは悩んだと思うんですね。困ったと思うんです。でも、最後にはその神様の言葉に従って旅立ったわけです。旅というのは、ですから、それまでの慣れ親しんだ日常生活から離れることでもあります。そしてですから、その旅路には当然予想しなかったような想定外のことも起こるんです。もちろん旅の経験が豊かな人や、その旅の道に十分通じている人には今までの経験から予想できることもあるかもしれません。けれども基本的には何が起こるかわからない。ある旅の途中でですね、生涯の伴侶となる人に出会うこともあれば、またその旅の途中でその方と行き別れるということも起こる。あるいは人生のいろんな困難に遭遇することも起こる。地震が起こったり、あるいは戦争が起こったり、そういうことも旅の途中である。いろんなことが起こるわけです。そしてその中で私たちは一喜一憂したり、悩み苦しんだり、いろんなことを経験する。 聖書の登場人物たちも旅の途中で大変なことを繰り返し経験しました。そんなことがなかった方が良かったと思うようなことも経験しています。そもそも旅そのものが当時の世界においては初めから命がけでした。そんなパック旅行なんかないんですね。もう本当に命がけであります。旅などできればしないに越したことはなかったわけです。けれども、聖書の示す神様は、アブラハムに対してそうであったように、イエス様を信じる私たちをも、やはり旅へと導く神様なんです。新しい出会いへと導く神様なんです。そして、その危険を伴う旅の途中、中でも、その危険が伴う旅の中で、私たちに自分の弱さを思い知らされたり、思い知らせたり、失敗を経験させたりするんです。こんなですね、旅なんか経験しなければよかったと思う一つは、やっぱりいろんな失敗を経験したり、自分の弱さを嫌ってほど思い知らされるからですね。けれども、むしろそのことを通して神様は、私たち自身の思いや力を超えたもっと大切なことに目覚めさせようとしている。本当の意味で祝福された人生へと導こうとされているんです。愛する人と旅の途中で出会ってとても嬉しかった。でもその人との別れの時が来てですね、本当に辛い悲しいことを経験する。あ、こんな辛い悲しいことを経験するんだったらもう出会わなかったらよかったのにと思うかもしれない。でもそうじゃない。その出会いのすべてが祝福だったんだ。本当の祝福がその中にたくさんあったんだ。そのことを通して本当にあなたの人生が豊かになったんだ。そのことを神様は私たちを旅させることによって経験させてくださっているのであります。で、そういう神様っていうのはですね、多くの人が思い描いている神様のイメージとは違うのではないかと。世間一般の多くの人が描いている神様っていうのは、単に自分の願望を叶えてくれる対象として、その時崇め奉る。自分の願望を叶えてくれる対象として神様を呼び寄せて、その人に拝むというですね、そういう対象だと思うんです。ですからまたその反動として、だから宗教はダメだ。宗教とは単に心の弱い人のためにあるんだと。そんな風にですね、宗教を見下す人もおられます。けれども、聖書の示す神様はそういう神様ではないんですね。聖書にはもう神としか呼ぶ以外にない圧倒的な何者かが私たちに一方的に働きかけてくる。それも多くの場合は私たちの側にはそんな働きかけなどできれば受けたくなかった。自分には今慣れ親しんだ生活があってできればそのままでいたかった。そう思っている場合が多い。でもそんな人間に神様が一方的に働きかけて来られて、新しい場所へ、新しい出会いへと旅立たせようとされるわけです。そしてそれはなぜかといえば、先ほども申しましたように、その中で神様は私たち人間に私たち自身の思いや力を超えたもっと大切なものへと目覚めさせようとされている。本当の意味で祝福された人生へと導こうとされているからです。復活のキリストを信じ、その御言葉を受けて歩む私たちの信仰の旅路は、そのような祝福へと向かう旅路なのであります。お祈りいたしましょう。主なる神様、先週は主のご復活の朝、イースターを迎えて、新たに2026年度の旅が始まりました。福岡女学院教会のこの新たな伝道の旅路をどうぞ守り導いてください。来る朝ごとに、来たる主日ごとに復活のあなたは私たちと出会ってくださり、その罪を許し、そしてまた新しく作り変えてくださり、そして私たちを愛された者として、生かされた者として世に使わされます。マタイ福音書は新たな旅の始まりを告げる言葉で終わります。主よ、どうかこれから始まる私たちの新しい旅路にも、愛とご復活の力を持っていつも共にいてくださり、私たちの思いを超えて、守り導いてくださいますようにお願いいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。